message is mental health and relationships.
今日のメッセージは精神的な健康と人間や神様との関係ということについてお話したいと思います。
I want to look at answering the question, how does the idea of being connected with God and other people relate to our mental health?
私たち その精神的な健康と人間あるいは神様との関係というのがどういうふうにつながっているかというまずその疑問からスタートしたいんですけれども、
で
同じ質問をされたある精神科医の方がいらっしゃって、でその人の答えなんですけども、
He said, I feellike connection is mental health.
その、人のが言うにはですね、その人とのつながり、まあ、神様とのつながり、人とのつながりっていうことがもうまさにその精神の健康とつながっている、もうまさに、人とのつながりがメンタルヘルスであるというふうに言ったんですね。
Yeah. And point one is that we were created to be social beings.
で一つ目のポイントなんですけれども、私たちは、あなたはと書いてありますけれども、社会的な生き物として、社交的な生き物として作られている。
In fact, we were created to have fellowship with God.
私たちは神様との交わりを持って生きるように作られているんですね。
And we were not designed, we were not made to live alone.
私たちは孤立して生きていくようには作られていないんです。
AndThese past 18 months or so,
でこの、まあ、18ヶ月ぐらい、
I think so many people feel, yeah, that's really true.
もう本当に孤立して生きていくようには作られていないというのを実感した方たくさんいらっしゃると思います。
Because at first, when people had to stay home.
初めの頃は、まあ、自宅でいないといけないというような状況の時、
some people actually enjoyed it.
何人かの方は本当にそれをある種楽しめてた人もいたんですね。
After they got used to it, well, this isn't bad. You know, I don't have to interact with people until I'm ready to.
自分がそういう気持ちになるまであんまり自分人に関わって いかなくてもやっていける。
But as time went on, people were starting to feel the results ofisolation in their hearts, minds.
でも時が経つにつれて、だんだんとこう孤立している人とのつながりがなくなっているっていうことに対して、だんだんとこう感じ始めたわけですね。
Even you know, like the hotel quarantines.
例えば、海外から来た人がそのホテルとかで、まあ。隔離されないといけないという状況が起きていますね。
At first, you know, nice hotel. Wow, that's great.
でなかなかいいホテルに泊まれるからいいじゃないかと思った人もいるかもしれないんですけども、
But for some people, they had to stay there for 10 days or 14 days. That's a long time.
人によったら10日間、2週間っていう期間をホテルにこう缶詰状態にならないといけないときにですね。
But the lifesaver was internet. If they had internet access, they could at least communicate with the outside world.
そこでの命綱になるようなものはもうインターネットです。他の外の世界とのつながりっていうのがインターネットによってなんとかかろうじて、
yes.
持つことができていた。
But a prisoner who's put into isolation, solitary confinement.
でもその独房に入れられているような人。
It's really, it makes a person go crazy.
もう完全に独房ですから一人きりですね。で、監禁されて閉じ込められているような状態の人はもうちょっと頭がおかしくなりそうになります。
Sometimes they don't know if it's day or night because there's no windows.
もう窓もなくて夜なのかお昼なのかもわからない。
And so we can easily understand how isolation can be damaging to our emotions, our heart, our health.
なのでその人と その孤立してしまっているという状況が私たちの心にその影響を与えていくというのは明らかだと思うんですね。
And God's plan wasn't like that. It was always to be connected, for us to be connected to him in communication.
神様の計画というのはそうではなかったんですね。神様は私たちを常に神様とつながっているものとして作られたわけです。
And then we, his people, to be in fellowship with one another.
そして人はお互いに人と人とのつながりを持ちながら生きていくというふうに作られています。
Let's look at Colossians 1:19-22.
コロサイ人への手紙の1章19節から22節を、見ていきたいと思います。
It says, For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Once you were alienated from God.And were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, and this is the good part, but now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation.
コロサイ人への手紙1章19節から22節。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることをよしとしてくださったからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、そしてこの22節からがすごく、いいことを書いてあるんですけども、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。
And so weHave been separated, people separated from communication with God.
私たち人間は神様とのそのコミュニケーションを、つながりをからこう引き離されていた状態だったんですけれども、
Because of the sin of man.
それは私たち人間の罪によってです。
But it wasn't supposed to be that way.
でもそうあるべきでない状態だったわけです。
And God made a way.
だから神様がそれをあるべき姿に戻すための道を備えてくださったわけです。
Because God is perfect and pure, holy, and we can't be in His presence with sin.
神様は完全で聖なる方ですから、罪のある状態のまま私たちは御前に出ることができないんです。
And so there was that separation.
だからそこに、神様と私たちの間に隔たりができてしまったわけですね。
But God was so committed to this idea of reconciliation that He sent His only Son for us.
でも神様はその私たちと神様とがつながって生きていくというその和解の状態に本当に神様がを大切にされていたので、その道を一人子であるイエス様を送ってくださって、私たちが神様と再びつながることができる道を作ってくださったわけです。
And so fellowship with God, fellowship with the church, that is what we're supposed to have.
なので神様との交わり、そして教会の、家族との交わりっていうものを私たちは持っていくべきものなんですね。
And when there's a disconnect there.
そしてそのそれぞれのところにつなが隔たりができてしまったなら、私たちの頭、考えや心に大きな影響を与えていってしまうんですね。
Just like the effect of if we were in the solitary confinement in prison.
まるで私たちが独房に放り込まれたような状態に、そういう人間関係、神様との関係に隔たりができてしまったら、精神にも影響を与えてしまうわけです。
But of course, what he's done is broken the chains that have bound us, and we are set free to have relationship with him again.
でも神様はその私たちががんじがらめに縛られていたその鎖を解き放してくださることをして私たちを自由にしてくださるそういう方です。
When we look at the news and we hear of people who turn to violence and mass murder, etc.
ニュースとかを見ていてですね、その集団殺人みたいなのとか、その大きな、事件を見てみると、
usually almost 100% when you look into the life of the person, that person felt a disconnect from society.
そういう集団で人がたくさんの人を殺したりとかした人たちのその人生を、よく見てみると、人との隔たりができてしまったり、こう孤立してしまったような人、そういう原因が見えてくるんですね。
And so for some reason, whether it was at school, and people kind of like rejected them, they felt that rejection and just dwelled on it.
学校で拒絶されたり、そういう、状態の中にいて、その、暗いその中にこう生きているっていうそういう人たち。
And then they just started to give up on making relationships and just start isolating themselves.
そして隔たりができてしまって、その状態からもう諦めてしまって、人との関わりを持つことに諦めてしまって、もう自分を完全に孤立した状態へとも持っていってしまう。
Thinking about it around and around, how unfair life has been to me.
そして自分が受けた仕打ちのことを頭の中でぐるぐると考え、自分にされたことがどれだけフェアでないかっていうことをずっとこう考えてしてしまう。
Whether that disconnect is with people and or with God, that disconnect poisons their soul.
それが人との隔たりであって。でも神様との隔たりであったとしても、それをずっとそういうことを考えることによって、こう自分もこう毒していってしまうという状況が起きてきます。
But again, the good message is reconciliation. That broken relationship, God wants to heal.
でも良いお知らせ、グッドニュースは、神様は私たちを和解させてくださる方であるということです。
And the good thing about reconciliation is that it brings peace to our heart.
そしてその和解というのの良いことっていうのは、私たちに和解することによって私たちの心に平安が入ってきます。
And it's a gift given to us. It's not something that we work up and create in ourselves.
そしてその平安っていうのは私たちに与えられたものなんですね。自分たちが努力して得るものではないんです。
Look at number two, mental health and relationships.
2つ目のポイントに移ります。精神的な健康と人間や神様との関係。
Issues like depression, anxiety, anger are only destructive if they pull us away from relationships with God and others.
落ち込みとか不安、怒りというような私たちが抱えている問題は、そのことが私たちを神様からや他の人との関係から引き離してしまうっていうことになってしまうと有害なんですね。
Don't you think that if you have anxiety, depression, or anger, that it's seen as a very negative thing to have, isn't it?
落ち込みとか不安とか怒りって、何となくそれを持ってるっていうこと自体がこう否定的なネガティブなことのように、良くないことのように思いがちですけれども、
なんか
落ち込んでる、不安がある、怒りがあるっていうのをこう人に話すのがちょっと恥ずかしいというような気持ちさえ持ってしまう。
But if you remember this point, that if those thingsare separating you from people and from God, that would be a problem.
その、こういうふうに考えてほしいんですね。その落ち込みとか不安とか怒りっていう、そういう問題が原因で人から離れてしまう、自分を孤立させてしまうようなことであったら、それは有害なんですね。
I've talked about my struggle with anxiety before.
で、前に私のその不安の問題について話をしたことがあると思うんですけども、私のそのストレスを感じて不安を感じるという問題ですね。で、その過呼吸になってしまったりするっていうことを話したことがあると思うんですけども、で、もう最近はその 過呼吸になるそういう発作のようなことは、起きていないんですけれども。
But I want to talk about that because I, that's something I've experienced, anxiety and stress.
その不安症のようなものですね、ストレス、不安っていうものについて、まあ、私はそれを体験しているので、そのことについてちょっと挙げて話をしたいんですけども。
And I suppose if I had that for extended amount of time, it would lead to depression.
おそらくそれがずっとものすごい長い期間続いていたならば、あの鬱の状態っていうのに入っていく可能性だってあると思うんですね。
And perhaps if I really entertained that depression, it would start to manifest as anger in my life.
そしてその落ち込みっていうものをずっとこう自分の中で、抱え続けていると、今度は怒りのようなものが出てくるかもしれません。
But think about it. This anxiety isn't it natural for people to feel anxious about some things? Isn't it that God made us to have emotions?
ちょっと考えてみてほしいんですけれども、じゃあその不安っていうものを持つっていうのはそれは悪いことなんでしょうか？神様は感情を作ったんではないんでしょうか？
What would happen if we got rid of all anxiety and we had zero anxiety?
もし私たちがじゃ逆に不安がゼロ、全く不安を持たないっていう状態だったらどうでしょうか。
You know, I would be anxious in my present state of mind to do bungee jumping. I don't want to do it.
私多分バンジージャンプやれって言われたらやりたくないと思うんですね。不安が出てくると思います。
But if someone had an anti-anxiety pill and I took it and I got some courage.
で誰かがじゃあこ の, あの不安とか恐れが全くなくなるこのお薬あるからこれ飲んでみって言われて飲んだとします。
ああ
もう全然心配じゃなくなってありがとう。
I don't even need the bungee cord. I can just jump like this.
もう何にも怖くないからバンジージャンプのコードもいらんわ、もうすぐポンと飛び込むわっていうことになったらどうでしょう。
So anxiety has a purpose. If it's dangerous, we're warned.
不安とか心配っていうのにも目的があるんですね。その危険を感じる、察知する、反応するということですね。
If you didn't relate to the bungee thing, one time, my family was driving in the car here in Kobe.
ある時、こんなことが私たちに起きたんですけども、家族で車に乗って車を運転して道を走っていました。
And suddenly this man jumped out of the bushes and was going, "Kobe!" And he was trying to karate chop the car.
車普通に走ってるところに横からなんかあちょーって出てきて空手チョップのようなポーズで車の前にバーって飛び出してきた人がいたんですね。
I had to swerve to avoid hitting him.
でもう急にハンドルを切ってその彼を引かないようにさっとこうハンドル切り直さないといけなかったんですね。
It was obvious that he was on some kind of drugs and he lost his mind.
多分彼は何かの薬物かなんかを飲んでいてすごい変な行動に出たんじゃないかなと想像してるんですけども。
So he had no fear.
だから恐れが全く彼にはなかったんですね。だから自分が引かれるなんていうことを恐れがなかったんです。
ButIn my life, I would say that I don't like anxiety.
私の人生で見ると、私はまあその不安を感じるとか心配するっていう状態が好きではないです。
But for me, it's like a warning light. Point three, like anxiety could be like a warning light.
でもそれは私にとってはその警告ランプのようなもの。
You know, on the car, there's the dashboard, and there's different lights that all.You're running out of gas. Boom. The light comes on.
車運転する人は分かると思うんですけど、車の前に、ダッシュボードがあって、ランプが警告ランプとかがつくようになってますね。
Beep. No gas.
あ、ガソリンがもうなくなりますよってピッとランプがつきます。
So, that's a warning to go to the gas station.
それはガソリンスタンドに行かないといけませんよっていうお知らせ、警告ですね。
It's not a terrible thing.
別にそれ自体が悪いことではないです。そのランプがつくこと自体は。
I don't need to get some black tape and cover that light so I don't see that I'm running out of gas.
あってランプがついたからもうちょっとこれもう嫌だから見えないようにしようって言ってテープ貼ってランプが見えないようにするっていうのはおかしいですね。
No, I need to do something about it.
それがランプが警告がついたらそれに対して何か私たちはする必要があるわけですね。
And same with all the other warning lamps. It's indicating that something needs to be done.
他の警告ランプも一緒です。何かを対処しないといけないっていう警告ランプです。
So, it isn't helpful just to cut the cord and not have the lights.
だから警告ランプがついたからって言ってもう警告ランプつかないようにしようって言ってコードを切ってしまうっていうのは全然役に立たないわけですね。
And so when I feel anxiety that I don't like to feel,
だから私が自分で感じたくないその不安っていうものを感じたときに
I need to fix what's going on.
何が起きているのかその元の根元のその問題のところに行かないといけないわけです。
Not just to go, bah, bah, I don't hear it.
ああってもうそんな気がするだけってもう聞かないっていうふうにするのではなくて。
Not to put temporary bandages on the real problem.
その警告のようなその心配っていうものが出たらそれに見えないようにしてテープを貼ってしまうのではなくてですね対処する必要があるわけです。
I don't want to say it, but anxiety helps me.When I turn to God.
で、あんまり言いたくないんですけど、その実際にはその自分のその、ストレスのその心配不安症っていうものが神様の方に向きを変える役に立ってるんですね。
So it's actually good to have the warning lamp.
だから警告ランプっていうのは警告ランプがつくっていうのはいいことなんです。
And I realize like,I'm not trusting in God.
警告ランプがつくことによってその自分の中に不安というものが入ることによってあ、自分は神様を信頼してないなって気がつく警告ランプになります。
And so, I'm not very good at being God of my life.
私は自分の人生の神様に自分がなるっていうことはあんまりうまくできない。
IfI'm in control of my life.
もし自分が自分の人生のコントロールをしているものだったら、
If it all depends on me and how good I relate to other people in my own effort, my own thinking, my own power,
全部自分の肩にかかってくるわけですね。人とどうやって関わるのか、自分の人生をどう歩むのかっていうのが全部自分の力にかかってくるわけですね。
I have something.Realistic to be anxious about because it's not good if I'm trying to control my life like that.
そうやって自分の人生を全部コントロールして自分の力で全部やってしまおうと思ったら実際に不安になるのは当然なんですね。
And so maybe it's like I said yes to too many things.
例えば、何でもかんでもやりますと言ってしまうとか。
And all of them were good.
で、そのやりますって言ったことは全部やったらきっと人のためになったりいいことなんですね。
But they were not really my calling.
でも自分がそれを神様に示されているのかどうか。
Then I could be very, very anxious, full with anxiety.
それを考えずにその自分の力で何でもやってしまおうとすると。不安が出てくると思います。
So I'm not very good at being God. I'm not good at being God.
自分が自分の人生の神様になるのは自分はそれは上手じゃない。
And you all too.
皆さんもそうです。
No matter how good you are.
皆さんがどれだけ才能がある人であったとしても、
And it looks like your life is perfect.
そして自分の皆さんの人生が完璧なようなものに見えたとしても、
We're not as good as God can be as a manager of our life.
私たち人間は神様ほど私たちの人生のマネージャーになることに長けた人はいないんですね。
Because we don't know the future. Like we might be like, I'm okay.
私たちはどうしたかというと私たちはこの先の未来のことは見えないわけですね。
But when we put our trust in God, He knows what's ahead.
でも私たちが神様を信頼していくときには神様は私たちの人生の先のことを全部見えているわけです。
And so point number three, I already covered most of it, that anxiety is like a warning light for me.
3つ目のポイントにも入ってますけども、その不安は警告ランプのようなもの。
And, I think that a lot of us, it's difficult to put our trust in God.
私たちの多くは神様に信頼を置いて歩むっていうことが難しく感じる人たくさんいると思います。
Because we've had some bad experiences in our life. Things didn't go the way we planned them to go.
どうしてかというと、私たちは今まで歩んできた中で悪い経験っていうものもしていて、してきているからですね。
And actually, there were many things that we chose on our own, and the result hasn't been good.
で、自分がなってほしいと思うように物事が動かなかったりっていう経験があるからなんですけれども、私たちは、What did you say? One more time?
We tried on our own, and then now.Things are not so good, and we kind of blame God for how things are coming out.
で、そのうまくいかなかったっていうことの中には、自分たちが間違えたものを選んで進んだっていうこともあるわけですけれども。
And somehow it seems like, yeah, God doesn't really know what it's like.
それをこう神様を批判するような方向へ向いてしまったり、そして神様はどんな私たちの気持ち分かってくれてない、どんな気持ちがするのか分かっていないというような気持ちが湧いてきたりします。
But remember what Jesus went through.
でもイエス様が通られた道を考えてみてください。
Yeah. He knows rejection.
イエス様は人に拒絶されるということをちゃんと分かっています。
He knows what it's to be like for false accusations.
そして自分に覚えのないようなことで責められるっていうことも体験されています。
He knows what it's like to suffer for other people's mistakes.
他の人の失敗や間違いのせいで自分が責められるということも経験しています。
So we can trust that he knows what a difficult life is like.
だから私たちが通っている困難なことを神様が分かっていないということはないんですね。そのどういうものかをイエス様は体験されているわけです。
And one verse to remind us of that is Hebrews 4:14-16.
そのことを私たちに思い起こさせてくださる、聖書の箇所がヘブル人への手紙の4章14節から16節です。
There Paul is writing to the Hebrews and says, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus,The Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. In verse 15 it says, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. In verse 16, let us then approach God's throne.Of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
ヘブル人への手紙4章14節から16節。さて、私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
We can go 大胆に。With boldly we can come to him for help.
その助けを受けるために大胆に見前にイエス様の前に出ていく。
We don't need to have this 申し訳ないですけども、I'm not worth you even listening to my prayer.
もう申し訳ないですけど、私はもうあなたが私の祈りを聞いてくださるほどの価値もないようなものですみたいな感じで出ていかなくていいんですね。
You have worth so much so that the price was paid. Jesus' blood was shed for you.
皆さんには価値があるんです。イエス様が血を流して私たちのために、十字架にかかってくださった。それぐらいの価値があるものなんですね。
And that same God, He has, in verse 15, it said, we read that He empathized and with our weaknesses.
15節のところには、その私たちの弱さに同情できない方ではありませんと書いてあります。
So in closing,
まとめに入りたいと思いますけれども、
we have another verse, though.
あ、もう一つごめんなさい、御言葉がありますね。
But, I just want to say that in my life,I could say that stress is a part of everyday life.
私の人生においては、ストレスっていうのは毎日の日々の生活の一部です。
But now I know what to do when I feel stress is to make some adjustments.
でもそのストレスを感じた時にどうしたらいいのかっていうことが、分かってきています。
And the biggest adjustment is, Lord, you are Lord of my life.
そしてそうどう調整したらいいのか、それは私が神様の方に向き直って主よ、あなたが私の人生の主ですということです。
What should I do? How
どうしたらいいですか。この状況、ストレスの状況をどういうふうに扱っていったらいいですか。
I give it up to you. You lead me.
あなたに委ねますから、どうぞあなたがこの人生導いていってください。
Give me the wisdom that I need for this. Lord, give me the wisdom.
私がこれをやっていくために必要な知恵をどうぞ与えてください。
And God promises to never leave or forsake you.
そういうふうに言うことですね。そして神様は私たちを見捨てる、決して見捨てないというふうに約束されています。
We can read that in Romans 8:38-39.
それがローマ人への手紙の8章38節から39節。
And Paul writes to the Romans and he says, For I'm convinced that neither death nor life, neither angels nor demons,Neither the present nor the future, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord.
私はこう確信しています。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
And so in conclusion,
まとめです。
That, remember, some of you remember my message about the slimy pit.That's talked about in Psalms 40, verse 2.
前の私の以前のメッセージで詩篇の40章のところでその泥沼から救い出してくださる神という話覚えてらっしゃるでしょうか。
And the slimy pit, we got the image that it's slippery and there's really no way you can get out by yourself.
で、泥沼っていうのは本当にこうツルツル滑って自分で脱出するのは無理なんですね。
And so God isn't saying, okay, you get your life together.And you come crawl out, yeah, come on, and come to me. Just yep, yep. You're slipping. Stop slipping. come. Yep, yep. You. No. You do that, and then you can come to me. Doesn't do that.
神様は外から私たちを見ていて、そこから出てこいって滑るけども、そこに足掛けて、はい、ちゃんとここをゆっくり動いて、ゆっくり移動して、ここから出てこいっていうふうに離れたところから指示を出して私たちに言ってる神様ではないんですね。
No.Said, I need help.
私たちはあなたの助けが必要ですっていうことです。
And the psalm says, "You pick me out."
そうすれば神様は私たちをそこからこうもうまるでつまみ出して外へ出してくださるような。
And you put my feet on solid ground.
そして固い土台のところに立たせてくださる。
And we are called to be a part of that. To be a part of Reconciliation.
私たちはそのようなその和解というものの一部となっていくように召されているんですね。
So let's think about How are we gonna, in His power, help people to call out to Him?
だから私たちもその神様の力によって周りの人も神様に助けを求めていくっていうことができるようにどうやっていったらいいのか。
And I believe just like James spoke a bit about last time about the harvest.
ジェームスの前回のメッセージでも話されたように私たちがその刈り取りの時その救いの刈り取りの時に私たちがどのように神様と共に働いていくことができるのか
Just like the fields of the rice around us it's time for the harvest it's ripe it's time to bring in the harvest
稲がたわわに実っているそれを刈り取る必要があるんですねその刈り取る時のその助けでですね
Because a lot of people know, ah, I need help. A lot of people know that.
たくさんの人が自分は助けが必要だって分かってるんです。
More than ever, people go, ah, I need help.
もう以前にも増してそれが、分かっていると思います。
So people are ready for the love of God to come into their lives.
だからたくさんの人が神様の愛を受け取る準備ができているそういう状態だと思うんですね。
And we are the messengers of that.
そしてそのメッセージを神様の愛を届けるのは私たちです。
Yeah. We don't have high degrees of qualifications. We just have received ourselves. We
were pulled out of the pit. 私たちにはそんなその素晴らしい資格があるわけでも何でもありません。私たちが持っているのは神様の救いを体験したという経験しているということです。それを他の人にも渡していく。
People want true friends.
人周りの人は本当の真の友達を求めています。
And they want real answers.
そして本当の真実の答えを求めています。
They are tired of all these self-help patches that just make them feel good for a moment.
自分でバンドエイドを貼って応急処置をして前に進んでいくということにも疲れ果てています。
They are tired of putting the tape over the warning lights.
警告ランプが出ても見ないようにテープを貼って見えないようにするっていうことをしながら進んでいくのに疲れています。どうしてかというと根っこの部分で問題は残ったままだからです。人々は神様のうちにおいて回復させられて完全なものにされるっていうことを求めているはずです。
So let's do whatever we can do toRestore relationships with one another and with God.
だから私たちはお互いの関係の中で、そして神様との関係の中で和解し回復していくということをやっていきましょう。
To love one another and not to try to set people straight about what they think is right or not.
お互いの人間、人と人との関係の中でも和解をしていく。お互いにそのこれが正しいこと間違えているということを突きつけていくんではなくてですね。
Yeah, let's receive the wholeness that God wants to give us.
神様、
be whole, mentally, spiritually, physically whole.
神様が私たちに求めておられる私たちが作られたように完全なものに心もかか考えもすべて完全なものになるように。
And we can be whole in Him.
神様のうちにおいて私たちは完全とされます。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Yeah, thank you, Lord, that we can be whole in You.
神様ありがとうございます。あなたのうちにおいて私たちが完全なものとなることができることをありがとうございます。
I know that in my own life, I messed up so much because I tried in my own strength.
私は自分の人生を振り返ってもたくさんの失敗をしてきました。自分の力でやってしまおうとしたことがたくさんあります。
So help me to have the balance of what part am I to do and what part are you doing in my life.
どうぞ私がどの部分を自分でやっていき、そしてどの部分をあなたに力を借りてやっていくべきなのかということを教えてください。
Let us all move in the things that you have called us to do.
あなたが私たちを召されているように私たちが歩むことができますように。
And we read that most of all that.Is to be in relationship with you.
あなたとの関係というものをしっかり持って歩んでいくことができるように助けてください。
Spreading your love to others.
あなたの愛を周りの人にどんどんどんどん渡していくことができますように。そのことをイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
And let's worship the Lord.
じゃあ賛美していきましょう。
Thank you.
Lord, in your name, I send everyone out.
天のお父様、あなたの御名、お名前によって、ここにいらっしゃる方を送り出します。
Sending them out with a blessing.
祝福を持って送り出します。
To be overflowing with blessings to others.
溢れる祝福がまた他の人にも渡していくことができますように。
And Lord, lead us in our relationships to be people of reconciliation.
私たちが和解するもの、和解を進めていくものとなって、世の中に出ていくことができますように。
Give us the words and the timing.
そのタイミング、どんな言葉をかけたらいいのか、どうぞ導いてください。
And help us not to say things that would actually destroy relationships.
関係をダメにしてしまうような言葉を私たちの口から出ないように助けてください。
Help give us your warning lamps.
あなたの警告ランプ、私たちが必要な時にそれをつけてください。
And give us the power to respond to that.
そしてそれに対しての反応していくことできるような力も与えてください。
In Jesus' precious name we pray.
イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Go ahead and make a new friend.
新しいお友達作って帰ってください。